Pro Strength。 週刊日経トレンディクロストレンド。
こんにちは、日経クロストレンド編集長の吾妻拓です。
こんにちは、ラジオ日経の辻瑠奈です。そして番組構成担当の吉武秀樹さんです。
はい、2020年も6分の1が終わってしまいました。
あ、3月ですもんね。
早い
ですね。では週刊日経トレンディクロストレンド、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。吾妻編集長、今週のテーマは。
はい、前半は最新トレンドをチェックするウィークリートレンドキーワード、そして後半は位置情報マーケティング進化論、サンリオピューロランドに学ぶをお届けします。
位置マーケティング、サンリオピューロランド、どうつながっていくんでしょうね。
ですね、あの位置情報を生かした、まあ、マーケティング手法っていうのは広がりを見せているんですけれども、そのスマートフォンの GPS とか Wi-Fi 情報とか AI 分析とかビーコン、それから衛星分析ですね、までですね、位置情報マーケティングの最前線をお伝えします。で、今回はその中で着実な成果を出している、まあ年間来場者200万人超えのですね、まあ、サンリオピューロランドがありますけれども、そちらでの活用事例を紹介したいと思います。ぜひ最後までお聞きください。週刊日経トレンディクロストレンド、前半のコーナーは最新トレンドをコンパクトにチェック、ウィークリートレンドキーワードです。
日経クロストレンドの吾妻編集長と番組がピックアップしたキーワードを分かりやすく解説します。それでは早速いってみましょう。最初のキーワードは
セガトイズ動く絵本プロジェクタードリームスイッチ。
共働き世帯は増加する一方ですが、そうした中注目されているのが育児負担を軽減する玩具です。セガトイズの動く絵本プロジェクタードリームスイッチシリーズが親世代のみならず祖父母世代が4割を占める驚異的な購入率を記録しています。動く絵本のプロジェクター、
ちょっと一瞬どういうものなんだろうっていうね、
どこに映すんでしょう
ねって言ってあのセガトイズのですね、まあ、ドリームスイッチですけれども、これ天井にさまざまな物語を投影する装置。
天井に映すんですね。
天井ですね、まあ、で読み聞かせと寝かしつけ、まあ、双方のニーズを満たせるとあって、これ親だけではなくですね、孫へのプレゼントとして、まあ、祖父母にも大人気と。
だって読み聞かせしてあげなくていいんですよね、一緒に見られるんですよね。そうそうそ
う、まあ、絵本をこう手に持つ必要がないために、こう親も子供と一緒に並んで横になって見られると、
お休みができる、
いい時代だな。
まあ、対象年齢が3歳以上ということなんですが、まあ、0から3歳児を寝かしつけるために購入するケースも多いということなんで、はい、まあ、どんなものか見た方が早いと思ったので、今日ここに目の前にあるのがこれです。
スタジオに登場しました。大きさは、
大きさは私が手のひらを目いっぱい広げたぐらいの大きさ。丸っこい、
これまだ大きくないプロジェクターですよね。
はい、どこにでも置けそう。
これを投影してみますが、はい、これこう開けるんですね。
まず上の部分が開
けるとこうプロジェクターっぽい、
プロジェクターが出てくると、
はい、ると。それでスイッチ入れてみますね。
はい、
ちょっとスタジオ暗くしてもらっていいですかね。
はい、あ、お話の時間だよ、
お話の時間だよという声が
なると、これですね、今天井に、
あ、なんか文字が映し出されてます。
これ起動中ですね。
ゴルゴールが流れてきましたよ。
で、これお話押すとどれがいいですか。
おしゃれキャット、
おしゃれキャット、
はい、
これね、
字幕ありなし、
まあなしでいきましょうか。
はい、
はい、なしにして音声ありなし、まあ音声あり
にしてみましょうか、
ね、でそうするとこういうふうに流れ出すと、
おしゃれキャット、
あ、読み聞かせしてくれるんだ。
フランスのパリに住むボンファミーユ夫人は大きなお
これお布団の中に入って聞いてたら早くも寝そうで す,
そうですちょっと今眠くなってきました
いい感じですね、はい、
プラネタリウムのイメージですね、ですよね、
子供と一緒に寝て、これは本当に布団の中で見ながら、まあ、これ本当何度も言いますけどいい時代になりましたね、
共働きのお父さんお母さん助かりますよね、
助かりますね、
これ消しますか、
はい、
あなるほど、こんな感じですね。で現在ですね2種類の機種を販売していまして、ディズニー&ディズニーピクサーキャラクターズドリームスイッチにはですね、ダンボ、アナと雪の女王、それからトイストーリーですね、などの作品とか、まあ、言葉遊びができるコンテンツが50種類収められています
。50種類あるんですね。
ということで、ドリームスイッチではですね、日本と世界の昔話、それから星座の話とか、童謡などですね62種類が楽しめるということなんですよね。
あ、そっか、じゃあ普通のバージョンとディズニーバージョン、うん、どちらかが選ぶということですね。
でどちらも実売価格が1万5000円を超えるんですけれども、まあ2017年11月のディズニー版の発売からですね1年半で10万台、うん、です
ごい売れてます、
2年経った現在で15万台を投入しているということなんで、これまあ玩具業界だと10万台がヒットの目安とされるんですけども、まあドリームスイッチのような高価格帯商品でこの数字はまあ異例とのことなので、
まだまだ売れ続けてるわけですもんね。
売れ続けてますね、
はい、では今後のセガトイズ動く絵本プロジェクタードリームスイッチ予測は、
もうあの会議室で一人こう上眺めながら見てみたんですが結構いい雰囲気ですし、まあ、あの子供にとってはすごく楽しい夜におそらくなるだろうなと思いました。で逆に言うと、そのこれあの2つ通りというか、まあ、あの祖父母への訴求とそれから親世代への訴求って分けてやってるんですよね、マーケティング的にはね。で例えばその祖父母世代だとその新聞とか通販番組なんかを通じてやるんですけども、親世代には例えば子供寝かしつけみたいな検索キーワードに対するこうネットの広告みたいなことを使っていて、あのやってらっしゃるので、これあの、まあ、息長くあの売れる、まあ、ロングセラーになるんじゃないのかなというふうには思いましたね。
広告戦略もしっかり、
ね、しっかりしてますね。
おじいちゃんおばあちゃん買ってって言えばね買ってくれそうですもんね。
直接訴えるのが一番いいですね。いいですね。それでは後半は位置情報マーケティング進化論、サンリオピューロランドに学ぶを紹介します。
クロストレンド週刊日経トレンディクロストレンド、後半は位置情報マーケティング進化論、サンリオピューロランドに学ぶをお届けします。
今位置情報を生かしたマーケティング手法が新たな広がりを見せています。スマートフォンの GPS や Wi-Fi 情報、 AI 分析、ビーコンから衛星写真分析まで位置情報マーケティングの最前線をお伝えしますが、今回はその中で着実な成果を出している年間来場者200万人超えのサンリオピューロランドの事例を紹介します。吾妻編集長お願いします。
はい、あの公衆無線 LANですね、Wi-Fi のアクセスポイントで捉えたユーザーの位置情報を活用して、まあ、来店数を検証すると、そんな Wi-Fi を活用したジオマっていうんですけど、まあ、位置情報マーケティングですね、が広がっています。年間来場者200万人超の、まあ、サンリオピューロランドですけども、 Wi-Fi ジオマ経由の来場者数がですね、まあ、月の来場者数が 10% に到達するなど、まあ、着実な成果を出しているということで、まあサンリオピューロランドでは、まあ、Wi-Fi のアクセスポイントを使ってモバイル広告を見た人が来場したかを検証する取り組みというのを2018年から始めていると
ですね。そのきっかけというのは何だったんですか？
あの導入のきっかけはですね、ネット広告の効果を、まあ、定量的に測定できずに、これあの本当にマーケティングうまくいったのかっていうふうにこう社内でこうまあ、聞かれるんでしょうね、まあ、アピール手段がなかったと、
そんなこと言われてもって感じですよね、
う
ん、ね、
あのいうことで、まあ、イベントやそのキャンペーンを企画してスマホ向けの広告を出すとですね、来場者の数はある程度上向くだけども、まあ、それでも上司とか別の部署から問われた時に仮説以上の材料を出すことができなかったと、示すことができなかったと というふうにマーケティング担当者は話しています。
マーケティング部門の人の苦しみですね。
わかる、すごい気持ち分かります。
そんなこと言われても
ですね、本当なのかそれっていうね。
だからまあ、単にこのモバイル広告の成果を検証するだけではなくて、まあ、誰に刺さっているのかとか、まあ、その他のその外部要因が何かを知るような手段というのはないのかということで、目をつけたのがシナラシステムジャパンの Wi-Fi を使った分析サービスだったということですね。
どんな Wi-Fi を使った分析サービスなんですか？
そうですね、このシナラの、分析サービスっていうのが、ソフトバンクとですね提携して提供してるんですけども、まずこうスマホ画面のウェブページに、ソフトバンク内部のサーバーから広告を届けてですね、この記録をサーバー側に残すと、
はい、
で、その人がですね、そのユーザーが施設とか店舗に訪れて Wi-Fi 通信をするとサーバー内でですね記録を照らし合わせるという、その人が来たかどうかっていうのを Wi-Fi 通じて分かる、
分かるということですよね、
分かるということですね。で、これソフトバンクユーザーの国内携帯シェアっていうのは2割強で、そのうちこう Wi-Fi 機能をオンにしている比率っていうのが約7割と言われているそうなんですけども、うん、まあ、単純に計算すると3000万ユーザーをベースとした調査ができると、いうことになると。
結構な数ですよね。
データとしては十分ですよ ね、
ね。
でも一番怖いのは
情報を垂れ流しというとあれですけど
ちょっと怖いですよね。
ダダ漏れ感です ね、
ね、
まあ、もちろんこれユーザーのプライバシーを守るためにその広告主には、まあ、十分に匿名化されたデータを統計的に処理したリポートだけを提供するということなので、まあ、ダダ漏れっていうことではない。
匿名化されてるんですね。
そうですね。吉武のさんがピューロランド行ってるよとかね。
はい。そこは大丈夫。
大丈夫。
大丈夫。こういう名刺、こいつには名前ない。
大丈夫。よかったです。
まあ、ただ、どのユーザーが施設を訪問して、広告を閲覧したのかといった情報、まあ、つまりそういう情報は出しませんと。出しませんと。で、まあ、統計情報であったとしても、スマホの位置情報が使われることを望まない人には、まあ、これ無効、オプトアウトって言いますけど無効にする機能仕組みっていうのも設けているということですね。
具体的にどういう時に使ってるんですか？
例えばそのキャラクターのイベントを、まあ、実施しますという時にそのキャラクターのファン層の例えば傾向としてね、その子育て中とか、カフェとか雑貨店を好むっていうのが分かっていたとすれば、これサーバーはですねこう店に、設置された Wi-Fi のアクセスポイントを通して例えばそのどのユーザーがベビー用品店とか、カフェに行ったのかとか雑貨店に行ったのかっていうのを記録してるんで、その人たちに向けてその位置情報に基づく行動から広告を配信するっていうことができるっていうことなんですね。
企業側にとってはすっごく知りたい細かいデータっていうことになりますよね。
そうですね、例えば他にもその施設のこの路線とこの路線を普段利用している人だとかその人気のインスタ映えスポットに行ってる人とかサンリオピューロランドに1年以上来場してない人とかでそういう条件をこう時には掛け合わせて広告を配信できると。
すごいですね、細かいところに
ね。
でもこれまでの広告でもある程度のターゲティングっていうのはできてたんじゃないんですか？
そうですね、なんですけども、まあ、具体的な行動に基づくこの Wi-Fi の位置情報マーケティングっていうのが、まあ、その確実性がこう高いというか、まあ、電波使った人が通るわけなんで、まあ、きめ細かなターゲティングをした上でそのモバイル広告を配信してこれ実はその成果をまとめた統計情報に基づく周知リポートっていうのを受け取って検証できるっていうのが特徴のようですね。で、まあ、それを繰り返すことで、まあ、例えば現在は月ごとの集計でこう来場者の約 10% っていうのがもうシナラを通して来てもらっているということなんで、しかもそのほとんどが新規の方々ということで、はい、
10% ってことはサンリオピューロランドの入場者数は200万人を超えてる？
超えてるんですね。
ってことは20万人？
そうですね、これ年間を通してその比率を維持できれば20万人が Wi-Fi ジオマを経由して来場すると。
結構な数ですよね。
いや大きいですね。
計算ができるということですね。まあこれサービス利用料は月額数百万円という単位なんですけども獲得単価では目標よりも低コストになったというふうにおっしゃってるようなので、まあ、これだけ来れば
いやもう十分元取れます
だと思いますね、はい。
他にも事例は何かあるんですか？
広告代理店の東急エージェンシーさんですけども、 同じくシナラとその Wi-Fi のアクセスポイントを使った広告効果の検証実験をしましたと。でこれ2019年の9月に、東急線主要駅の8カ所のですねデジタルサイネージに、Wi-Fi のアクセスポイントも併設して、その週にどれだけ多くの人が集まったのかを検証したということなんで、これあのソフトバンク内のサーバーを経由してこう匿名化された統計データのリポートっていうのを広告営業の資料として活用してですね、デジタルサイネージの広告効果を、まあ、数値で示すことができるようになったということなので、これデータがないものは買わないって言ってたその広告主にも、まあ、これなら検討の余地があると言ってもらえるようになったというふうに東急エンジェンシーの方はおっしゃってると。
例えばどういうことなんですか？
これ例えば Wi-Fi の位置情報を捉えたリポートを参照することで、これ武蔵小杉駅は想定以上にこうサイネージに触れる人数が多いという
、
まあ、これ意外な結果が見えてきた。
うちのそばだ、
そうですね、待ち合わせで持て余してる人とかが多いんですかね。そ
う
ですね、
想定以上にサイネージに触れるということらしいですね。それから性別とか年代、まあ、居住地、時間帯ごとの人数の変化を示しながら、この駅はその夕方に主婦層が多いんで、まあ、例えば人数単価がお得ですよとか、それから広告の販売時にあの具体的かつ説得力のある話ができると、まあ、そういうことをこう説得材料できるという点にこうメリットを感じているということみたいですね。で、あの、まあ、Wi-Fi を使ったジオマによってですね、その駅のデジタルサイネージの近くを通った人に、スマホのウェブ上でもですね同じ広告を配信することができると。
でもプライバシーの問題がやっぱり気になりますよね。
まあ、リアル世界とネット広告の融合をどこまで広げるかって議論の余地があると思うんですけども、まあ、ターゲティングの仕組み自体はですね、まあ、他のネット広告と大きな違いはないということで、まあ根本の目的はですね、この地域ではまあいい広告やサービスを提供しているねと実感してもらうことということなので、まあ、今後も検証を重ねていくということだそうですね。
企業だけにいい広告っていうのは淘汰されていて、消費者にとってもいい広告っていうのが今後は残っていくようになる。
そうですね、ウィーミンが欲しいです ね。
一方的だとやっぱりね、はい、データを取られる方はやっぱりちょっと気持ち悪さが残ったりすると、はい、あるでしょうかね、
はい。日経クロストレンドでは1マーケティング進化論を全6回の連載で掲載しています。ぜひチェックしてください。吾妻編集長のおすすめの記事は、
はい、あのこれ以外だとですね、あの NTT ドコモがデジタルサイネージを使って、まあ、子会社経由ですけども、あの様々なことをされていたりとかですね、それからまあアサヒビールのキャンペーンですね、なんかでも活用されたりするんで、そういう事例をあのまあ本当に6回にわたって掲載しています。あのかなり進んでるなって実感できる内容になってますので、ぜひ読んでみてください。
地マーケティング、
はい、はい、週刊日経トレンディクロストレンド、今週は位置情報マーケティング進化論、サンリオピューロランドに学ぶをお届けしました。
クロストレンドユースケースチェック、
日夜最新の商品トレンドを追いかける日経トレンディ、日経クロストレンド編集部、その最前線で駆け回る記者が今週一番気になるものは何ということで、今週は日経クロストレンド中村祐介さんをお迎えしてお届けします。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。日経クロストレンド中村です。
はい、今日は何をご紹介いただけるんでしょうか？
はい、今年の夏に本格的に上陸予定の、まあ、新しい店舗ベータ B数字の 8TA と書いてベータって呼ぶんですけれども、はい、ベータという新しい店舗を紹介したいなというふうに思います。
はい、具体的にどういう店舗なんですか？
そうですね、あの昨年から売らない店っていうのがちょっとキーワードとして話題になっていて、はい、その小売店だけれども商品を売らない、ね、つまりどういうことかっていうと、もう店舗を完全にショールームにしてしまう、うん、でショールームにしてその商品を体験してもらう場所にするっていう、まあ、コンセプトのお店なんですけれども、そのコンセプトのお店を、まあ、パイオニアとして進めてきたのがベータなんですね。もともとアメリカの会社で、
はい、アメリカの会社なんですね。そうですね。
でこの度、まあ、マルイなどが出資をして日本にJV を作って本格的に上陸をすると、で、はい、新宿の丸井と有楽町の電気ビルに店舗を まずは2店舗オープンする予定ですね、
うん、あの辺ってビッグカメラとか家電の店舗ってすごい多いところですよね。そうですね、確かに。
ベータを使う企業っていうのは新興ブランドが多いんですね。でやっぱりいきなりその、ま、ビッグカメラとか大手に取り扱ってもらうとしてもなかなか取り扱ってもらえないような企業でも家賃代を払うことでベータに、ま、一角を借りることができて、でそこに商品を展示して実際試してもらうっていうことができるっていう店舗ですね。
これなんか以前放送でツタヤ家電プラスでしたっけ。
そうです
ね、
そうそうそうですし、あとだから丸井にもそういうその占い店というかね、あの占い店を置くことでこう、まあ、ある意味ショールーム化していくみたいなあの話っていうのは何度か紹介させていただいてますよね、
うんうん、そのツタヤ家電プラスと同じでどういう収益モデルになってるんですか。
基本的には家賃なんですよ。その1週間とか借りてメーカーに貸し出してそれで収益を得るんですけど、まあ、ただ貸し出すだけだとあのメーカーも借りる意味があんまりないよねって感じるかもしれないので、彼らはやっぱ技術力があって、例えばカメラとかセンサー、それから必ずその販売する場所に確認はタブレット端末を用意しておいて、でお客さんがそのタブレット端末をどういうふうに使ったのかとか、実際その区画の中で商品をどう触ったのかっていうところを全てデータとして取得して、それをメーカー側にフィードバックすると。でメーカーはそのデータを活用して、例えば商品の改善だったりとか、あるいはそのマーケティング施策の立案に生かしていくことができるという、そういうモデルになってるんですね。
じゃあお客さんは買わなきゃいけないっていう気持ちを持たずにショールームとしていくことができて、企業側はデータ欲しいデータを集めることができる場所である。
そうですね、
っていうことなんですね。
そうですね、やっぱりそれがそのお客さんにやっぱりこう売られるんじゃないかっていう、こう心理的なものがある中で、もう売らないって分かってると、その接客する側もそのノルマを達成しなきゃいけないみたいな、そういうこうハードルが、心理的なハードルがないので、すごくこうフレンドリーに接客できたりとかして、それ結果的には後でインターネットで購入につながったりとかっていうことで売上行く増につながるっていうことが実際事例としても出てきているっていうことで、まあ日本でもこれから売らない店を広がっていくと思うんですけれども、そのまあ米国での先端事例であるベータが、まあ、日本に来ることによって、まあ、加速する可能性があるかなというふうに思ってますね、
はい、8月からということで、ええ、実際に店舗を訪れるのをちょっと楽しみに今からワクワクしています
。そうですね、まあ、特に丸井は先ほども言ってたんですけども、その占い店として、まあ、実際ベータにも出資をしていて、でベータの技術を使って、ベータって基本的にデジタルガジェットが多いんですよ今使ってるブランドが。でその丸いってアパレルとか雑貨とかが多いじゃないですか。なのでそのベータとしてではなくて、ベータの技術を使って丸いが自分たちのポップアップショップの価格を作って、でそこにはアパレルとか雑貨も置いて、で同じようにそのアパレルブランドがどういうお客さんが試着したとか、そういうデータをベータの技術でメーカーに提供していくという、そういうこともこれから進めていこうとしてますね。
丸井とベータもこう戦略的ないろいろ考えてのこう協力ということになるということなんですけれども、はい、このベータ B8TA のホニャララ度10点満点でお願いします。
はい、ニューリテール度10点とさせていただきます。
ニューリテール度10点、
はい、新しいコーディですね、
はい、ということで今日は中村雄介さんにお話しいただきました。ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
クロストレンド、今週の週刊日経トレンディクロストレンド、いかがでしたか。すぐに使える旬なキーワードを来週もお届けします。さて今日はドリームスイッチ、天井に移してみんなでプラネタリウムに行ってるみたいな気分になりましたね。
あと20年早く欲しかったです ね、
あれがあればだいぶ楽に子育てができ
ました。
ちなみにあの私の隣に座っていた50代男性の社員は、これアイドルのコンサートとかも映し出せたらいいのになーなんて言ってました。
ね、寝れないんじゃないですか。
テンション上がっちゃって寝れないんじゃないのかなって。
いろいろ今後ね使い方は出てくるかもしれないですね。
あると思いますね、はい、大人向けの読み聞かせも欲しいですね。
あ、いいですね、寝れない時に
寝られない時に。
週刊日経トレンディクロストレンド、それではまた来週。お相手は日経クロストレンド編集長の吾妻拓斗、
ラジオ日経の辻るなでした。